はい、ただいまの曲は小林旭で自動車唱歌でした。なかなか懐かしいなと思われた方もたまにはいらっしゃるかもしれませんけれども、で、こう曲を聴きながら話してた時に、水曜どうでしょうでかかっていたっていう話ですけど、水曜どうでしょうっていう番組はここの時に、見始めたということですね、今の話だと。
そうです。高校の時の部活の卓球部だったんですけど、その同級生、友達がハマってて、これ面白いから見てって言って教えてもらったのを、見始めたのがきっかけでした。
で、その見始めた水曜どうでしょうで、流れていた、のが自動車唱歌で小林旭ということで、おじいちゃんも立ってたということで、今日は最初お届けをいたしました。
おばあちゃんですけどね。そう、
あ、祖母、 おばあちゃんですか、ごめんなさい、祖母だ、祖父って聞こえてきた。おばあちゃんですね、さっきからおじいちゃんって言ってました。おばあちゃんが好きだったんですか、この曲。
そうそう、それも意外ですよね。
どういうところがおばあちゃんの心を打ったんでしょう。
なんでだろう、聞いたことないから。
あと、車もいろいろ、海外の車が出てきますよね、この、歌の中に。ね。どうだったんだろう。
ね、
うんうん。だから、そうか、おばあちゃんですか、おばあちゃんともでしたか。はい、じゃあ訂正させていただきます。はい。ということで、日本に1ヶ月、ちょっといらっしゃって、それで戻られたということで、いかがですか？
涼しい、うん。日本に比べると、湿度が断然低いし、気温も30度、越す日もあるんですけど、まあ、30度前後なので、日本のその35度とかじゃないので、全然過ごしやすいです。
リトさん、今暑いですよね、日本。
うん、そうですね。もう結構東京とか京都とかは結構35度とか36度とか
36度37度そんな感じで、なんかフェーン現象で日本海側が39度とか新潟のあたりとかなんか昨日とかすごい上がってたように思うんですけども、そういう気温ではない感じ。今年の入りの日すごい例年より暑そうだけど、35度ぐらいも時々上がってましたけど、でも湿気がそんなにはなくて、あ、過ごしやすいっていう感じですかね。うん。で、1ヶ月ちょっと離れてたら、ああ、何かこういうことに改めて気づいたとか、今はスーパーがこういうものがいっぱい売ってるなとか、どうですか？なんか、トムさんに聞いても、ああ、コーンがいっぱいあるよ、ああ、あるだろうなっていうぐらいで。あ、
それは、うん、
チェリーが今出てるとか言ってたかな？いっぱいある。え、チェリーなの、アメリカン、アメリカンチェリーってか、アメリカで売ってたらアメリカンチェリーじゃないか。チェリーって今頃なんですか？ちょっと。
今頃なんでしょうね。売ってましたよ。で、もちろんコーンも、なんだろう、その、いわゆる陳列の棚、普段の倍ぐらいの広さ取ってますし、あと、ファーマーズマーケット、アバナの、うん、うん、コーンと夏野菜ですね。ナスとか、ピーマンとか。美味しそうなのが、あとピーチか桃が並んでますね。
応答があるんですよね。なんか
そうそう、
うん、そう、日本では今あんまり売られてないけど、でもちっちゃいんですよね、桃。
そう、小ぶりの応答。
日本に比べると、うん、全体にちっちゃくて、コーンっていくらぐらいで売ってるの？
うん、いくらぐらいかな、
5本2ドルぐらいとか、もっと。日本だと1本200円はしますよね、リョウタさん。なんですか？安売りで158円だと金、うん、でも250円とか、
うん。そうですね。トウモロコシって結構高いですね。
うん。あと、最近白いのも売ってますよね。
あ、売ってますね。
うん。だけど、イリノイのコーンって白も黄色もある。両方あったっけ？
黄色がやっぱ主ですね。
うん。でも白も売ってたような気がする。うん。もうコーン畑ですよね。
白となんだろう、あと小豆色みたいなのが混ざったようなのも、ね、時々売ってまして。で、うん、確かに日本のよりは、まあ小ぶりなのかもしれないけど、安いし甘いかな。
何もでも食べれるという感じですけども。うん。その他はどうですか？今日出演してくださった時に、新しい部屋ですっておっしゃいましたけども。引っ越ししたてですか？
はい、8月2日に引っ越しました。
あ、本当に引っ越ししたてですね。 あ、今はそういうシーズンですか？キャンパスに人がいます？そろそろ戻ってきてって感じ？
そうですね、ピークはこれからなんでしょうけど、
うん、
うん、でもそれこそ自分みたく家から家に移りますみたいな人は、
うん、
今週先週が多分ピークだったのかな。たくさん同じように引っ越し作業してる人を見ました。
あのこうイリノイで借りるとき大体1年契約なんですか？その契約の仕方、あの国によってとか地域によって違うと思うんですけど、あの大体こう単位として3ヶ月とか半年とか、あと1年とかあったら、どういう契約ですか？
民間のアパートだと基本1年契約ですね。
ああ、1年契約。でもその間こういろいろ変わったり、あるいは半年だけ滞在する人もいると思うんですけど。
いますよね。どうするかってことですよね。うん、それは何通りか方法があって、一番よくある対処法は、サブリースって言って、日本だと多分そういうことしちゃいけないみたいな、うん、あの感じになってると思うんですけど、アメリカはいわゆるもう例えば、半年後にやっぱり日本帰らなきゃいけなくなったからもう半年、うん、家を開けちゃいますっていうので、でただ綺麗な状態なんだからその空いてる状態でまた貸しっていうんですかね、次の人、うん、借りたい人行ったら貸しますみたいな感じで不動産屋の他あと SNS とかで、あのうちの家借りてくれる人手挙げてみたいな感じで、あのいわゆる出品をして、あの借り手を探して、次の借り手に住んでもらうっていうようなケースをすることが結構ありますね。
うんうんうん、おじゃあ結構こう SNS で今だったらそういう情報をこう集めることができるんですね。出すだけじゃなくてこう関心のある人。
あ、そうですそうです。
うん、うん、で、でも渡辺さんは今引っ越したということは1年契約のが切れて、で次の1年っていう感じの時期っていうことですか？
はい。同じ家にね、住み続けるのが一番引っ越さなくていいからよかったんですけど、まあ、
うん、
この次、そのイリノイにもう一年いるかどうかわからなかったのもあり、まあいろいろあって、今の家は住み続けることができないことが分かって、うん、次の家探さなきゃっていうので、4月ぐらいに探して、今のとこ見つけて、同じ不動産屋さんだったんで、
うん、
あの、そう、同じ不動産屋にすると意外といいこともあって、契約の前の家の契約の終了日と今の、家の契約の開始日が、
うん、
不動産を別にしちゃうとギャップがあったりして、その間どこで過ごせばいいのみたいなことがあるんですけど、同じとこにしとくとその間が空白日がないように設定してくれるから、前の家と今の家の木両方持った状態で1日2日設けてくれて、その間に物を動かしてくださいねっていうような形にしてくれたり、あといわゆる敷金礼金みたいな日本のような高いことはないんですけど、でもデポジットって最初にいくらか払わなきゃいけない保証金みたいなのは安かったりなかったり済んだりするので、
うん、
そういう意味で、うん、同じ不動産屋にあえてしたところもあるんですが、良かったなと思います。
あ、それはすごい貴重な情報ですね。あの、なるほどね。うん、ルートさんとかをいらっしゃった時とか、まだ SNS でそんな探したりとかあんまりなかったでしょうね。そんなことないですか？どうやってこう新しく来る人が家探すのかって。
そんな、うん、どうでしょうね。今どれくらい使う人いるか分かんないですけど、昔はクレイグスリストっていうのがあって、うん、まあ、なんていうか、ウェブ上の掲示板みたいなもので、こう、地域の中で売ります、買いますとか、そういうのを主に、載せる掲示板みたいなのがあって、結構、街ごとに、あってシャンペンアバーナもあったと思うし、セントルイスもあったし、車とかそういうので探してましたね。
うん、うん、でも新しく来る人本当どうやって探したらいいかって不安だろうなと思うんですけど、もちろん大学も紹介してくれますよね。そういうあの部署とかあるんでしょうね。どうなんですか？
あ、そもそもそうですね、まあ、大学自体もオーチャードダウンズとか寮だったりとか、その一時滞在あるいはすぐ民間に引っ越すんだけど、それまでの一時的な住まいとして貸してくれるような大学のアパートもあるし、学期始めにそういう民間のアパートがブースを出して、うちのアパートの空き物件いかがですかみたいな感じで紹介してくれる日があったりもしますね、
うんうん。で、気になるところなんですが、さっきの話も今円安で大変だっていうか、日本から外に行こうと思ったらなかなか厳しいねっていう話をちょっとちらっとしましたけども、今家賃ってどう上がってたりするんですか？ドルだったらそんな変わらないんです
か？毎年なんだろう、このあたりの不動産屋が強気なのか、うん、自分がここシャンペーンに来て6年目なんですけど、
うん、
毎年ちょっとずつ上がってますね、そういうことで言うと、そのベースの家賃で、うん、前回の家はスタジオワンルームでいわゆる、うん、800ぐらいだったんですけど、
うん、
今回はというか同じようなタイプで住もうとすると、急に今年さらに強気で急に跳ね上がって、多分1000ドルぐらい出さないとダメだったのかな。
はあ、ワンルームです
よ、うん、ね、そうワンルームなのに、まあ自分の家キャンパスから割に近いっていうのもあって、住んでたエリアが、うん、そのシャンペーンの中でもまあまあ高い方の価格なんですけど、そのキャンパスからやっぱり離れれば離れるほど、
うん、
そう家賃は下がりはしますかね、うん、ただうん、その5年前と比較するとどの場所でもやっぱり上がってますね。で、自分はその家賃を抑えるためというのもあり、うん、初めて日本人なんですけどルームメイトを持つことにして、ここはだから、うんうん、いわゆる 2B2B 2つベッドルーム2つバスルームがあるような家っていうので、キッチンとリビングが共有というようなタイプを、そう借りて、それで一人当たり850ぐらいかな、そのうん、で、だからそういうタイプにして、まあ同じぐらいってことですよね、前のワンルームと。
あ、その場合のバスルームってトイレだけじゃなくてシャワーとか浴びれる？
あ、そうそうそう、いわゆる浴槽とトイレと洗面所がそれぞれ一個ずつある。
じゃあ初めから本当シェア用の分なんですね。でも台所はシェアするっていう。ああ、でそれがフラットなんですか？ビルというかアパートっていうか。
あ、これは何階建てだろう、5階建てかなの2階で、
うん、
うん、ちょっといいとこですね。エレベーターもあるし。
あ、すごい、エレベーターあったら引っ越す時だいぶ楽ですよね。
それが大きかったんです。そう、エレベーターのある家がいいと思って。
エレベーターがないところの引っ越しってめっちゃ大変だなって昔思ったことがあって、それは良かったですね。というのは引っ越しも自分たちでするんですよね、大体業者に依頼する。その遠方でもう引っ越すって、家ごと引っ越す場合は業者に依頼するかもしれないけど、学生さんがこうちょっと同じエリアっていうかキャンパスの周囲で引っ越すときって自分でしますよね。今もそうです。
ほとんどそうですね、自分たちの手でやるし、うん、まあ車持ってる人は結構自家用車に突っ込んでは何往復もして運ぶっていうこともあるし、大きいものを運びたければ U-Haul って言って、貸しトラック、バンだったり小型のトラックを貸してくれる、うん、お店というかサービスしてる会社が、アーバノとシャンペーンと一個ずつあって、でそこでそういう貸しトラックを借りて、
うん、
荷物をドンってつ、自分たちで詰めて、そうですね、運ぶっていうようなケースがほとんどですね。で自分の場合は蓮向かいぐらいのすごい近い距離のとこだったんで、会社だけ買って、うん、で基本そうか、アーバナシャンペーンのアパートってキャンパスに近いところであればあるほどファーニッシュド、いわゆるベッドと机と 椅子とは、あの、家具付きの物件が多いんで、まあ、大きいものはほとんど運ばなくていいので、で、自分の場合、台車で段ボールとか、そういうキッチン用品ぐらいなの、ちょこちょこ、5往復ぐらいかな。で、台車で古い家と新しい家を行ったり来たりして、セーフ。たまたまその日は雨も降らず、暑くもなくっていうので、引っ越し日和で、無事に自分の手で引っ越せましたね。
あ、それは良かったですね。あの、でも、そうじゃなかったら、みんな車持ってたり、免許を持ってたりするんですか、学生さん。自分で引っ越すとき、免許は持ってる。
自分も持ってますね。自動車は持ってないんですけど、だから必要に応じてレンタカー借りたり、さっきの U-Haul、あの、貸しトラックか、引っ越しには借りたりとか。その、去年の夏も引っ越したんですけど、去年の時はそう U-Haul っていうその貸しトラックを借りました。
リュウタさん、アメリカにいらっしゃった時にそういう引っ越しの思い出とかありますか？
まあまあ、引っ越しはそこそこしましたけど、まあまあ、あの、普通に自分たちでやったりもするので、セントルイスも自分で U-Haul のトラック運転して、シャンペーンからセントルイス行きましたね。
あと、自分で行ったんだ。
卒業して東海岸の方の学校に移る友達と一緒にこう、あの、U-Haulのトラックじゃなくて、車の後ろに引きずるトレーラーつなげて、引っ張っていくのも借りられるんですけど、あの、普通に自家用車の後ろにトレーラーつけて手伝って2人でこう乗って24時間ぐらい運転して行ったとかやりましたけど、
トレーラー後ろにつけるのってバランスとか難しくなかったりするんですか？そのなんか怖そうな気がするんですけど、
なんか普通の車用のトレーラーはそんなにサイズ大きくないやつで、あの、まあそんなに、まあ慣れは必要ですけど、まあまあ、いける感じですね。
そうなんだ。それはすごいですね。じゃあ、こう、ルームメイトと住むのも楽しみですね、バタルさん。
そうなんですよね。そう、6年目にして初めて。あの、ルームメイト持つことになるんで、どうなることやら。
どうなるんでしょうね。あの、ね、なんかルールとか、なんかもう借りるときにルームメイトと借りるとき、こういうことに注意しましょうとかあったりするんですか？こう、シェアするときのポイントみたいなとか。不動産
者それはこれからね、自分は初めてなんで、ちょっとよく調べとかないといけなかったのかな。どうなんだろう。ゆうたさんどうですか？あります？経験。
そうですね。僕も、オーチャードダウンズを、あの、それはでも大学院の同期とシェアしてた時がありますね、一時期。台湾から来てる、あの、留学生の友達とシェアしてましたが、でもその時は全然あんまりこう、結構仲のいい友達だったし、あんまりこう、ルールとか詳しく決めずに、やってましたけどね。
ね、さりげなく気を使ったこととかないですか？
どうだろう。
玄関入ったら靴脱ぐとか、そんなないんですか？いろいろだ。
それは、あの、僕は自分の家でも常にそうしてたので、そうですけど、まあまあ、確かに、あの、違う文化の人と、クラスとなると難しいところはあるかもしれないですね、そういうのは。
さてさて、この、あの、新学期始まってどうなることやらということで。じゃあ、このあたりで次の曲に行きましょうか。次の曲は、さっきの小林明の自動車唱歌。これ私間違えて自転車唱歌と言ってしまいましたが、それには訳があり、みたいな感じで、次の曲、リュウタさん、ご紹介願えますか？
はい、次の曲は、今和の清志郎で、自転車唱歌です。
っていう感じなんですけど、これどういうことでしょうか？どういうことでしょうかっていうんですけど、替え歌？
そうですね、あの、歌詞が違う 自動車保証課の方は自動車のメーカーとか、車のタイプ、名前なんですけど、自転車商家の方は自転車メーカーの、名前が出てきます。なんで、まあ、替え歌みたいな感じですけれども、ナス・アンダルシアの夏っていうアニメ映画があって、これが、自転車レースの映画なんですね。ツール・ド・フランスとかそういう感じの自転車レースを想像していただければいいと思いますけど、それのアニメ映画で、それの主題歌として今はの清志郎さんが歌ったのがこの、まあ、替え歌の自転車唱歌という歌です。
でこのアンダルシアの夏で大泉洋がもう声出演してるんですよね。
そうですね、主人公のペペ・ベネンヘリって、まあ、自転車レーサーなんですけど、その人の声を大泉洋がやってますね。
ということで、さっき の小林崎の自動車唱歌が水曜どうでしょうで、かかっていたというのも何らかのこうつながりがあるんじゃないかなということをこういろいろ推測をして、この曲に立ったということで、今和の清志郎さんが歌う自転車唱歌、さてさてどんな風に聞こえるかちょっとお楽しみに。